はい、始まりました。もう一度見たくなるシネマラジオ、聞くともう一度見たくなるをテーマに、毎回一つの映画を紹介するポッドキャストです。今回はちょっと趣向を変えてですね、2つの作品を紹介したいと思っております。1つ目は、オウム真理教を扱ったドキュメンタリーである A と、もう1つは、村上春樹による地下鉄サリン事件後のオウム真理教についての信者また元信者のインタビューをまとめた約束された場所でアンダーグラウンド2を紹介しようと思います。はい、簡単に、それぞれの作品を紹介するんですが、A は1998年制作の、日本のドキュメンタリー映画です。監督は森達也さんで、映されている被写体は主に当時オウム真理教の広報副部長であった荒木博さんですね。内容としてはこう地下鉄サリン事件の後の、オウム真理教に対する社会の態度をオウムの視点、荒木さんとずっと、同行してその視点で、ドキュメンタリーとして映し出した内容となっております。でもう一つ、約束された場所でアンダーグラウンド2は、村上春樹さんが実際に、事件後オウム真理教について、信者とか、信者を辞めて元、在家に戻った人たちのインタビューをまとめて、同じく1998年出版されたノンフィクションです。アンダーグラウンド2となっているのは、もともと、サリン事件の被害者側へインタビューしたアンダーグラウンドというのがあって、それを受けて、オウム真理教側のインタビューをした、インタビュー集ということでアンダーグラウンド2という副題がついています。はい。で、なんでここのいきなり、この題材を扱いたかったかお話なんですけど、そうですね、まあ、イズミルと話してて、例えばロシアのウクライナへの侵攻だったりコロナだったりを、こう見ていた中、見ている中で、結構その陰謀論みたいなものを信じてしまう人が周りにいたときに、それはなぜなのか、まあ本当は自分たちが見てる視点ではそんなことはありえないのに、なぜそれを信じてしまうのかとか、それがより大きい次元で起こっていることって何だったっけって考えたときに、オウム真理教、まあ、いわゆる日本のエリートたちがそこへ飲まれていった様を、まあ、なぜそれが起こっていたのかっていうのをちょっと解明したいなと思って題材として選んでみました。はい。ということで、一番大きいテーマとしては、なんでそんなエリートたちがオウム真理教に入ってしまって、実際にその凶悪な事件を、まあ、一つではなく複数なんですけど起こしてしまったのかみたいなところに答えを出せたらなと思うんですけど、
うん、
はい、そうですね、本と読んでみてどうですかね、イズミル的には。
まあ、この本でもやっぱり、映画でもすごく真面目な人たちだったっていうのが、うん、あの印象的で、全然その攻撃的なところもこうないですし、まあ、一重にこう自分のこう生きる意味を探求していきたいとか、救済にを目指してよりこう意味のあるというか、こう目的を果たしていきたいっていうことに純粋にこう向かっていっている人たちが描かれていて、まあ、そこがまず一つ大きな、印象的だったポイントかなというふうに思います。
そうですね、まあ、その出家というかオウム真理教に入ってこう、まあ、いわゆる仏教的な思想でこう現世のカルマを落として高い次元の人間になりたいっていう欲があって、うん、そこに入っていった人たちなので、まあ、修行内容も別になんかそんな一つ一つが凶悪的なものではなくて、すごい質素に暮らして自分の精神力を高めるみたいな修行が多かったので、
うん、
確かに全然あの思ってるオウムの印象とは全然違いましたね。
うん、なんかそういうことを考えると結局そこに対してこうすごいこう深い悩みを持っていて、 なんで生きるのかだったりとか、まあ、そこもこう突き詰めてこう考えていっている人たちが同じくこう突き詰めた中で、まあ、突き詰めたとこう思える競技で、かつそれをこう明確に断言してくれる教えがあるのであれば、割とこう興味を持っていくっていうのはなんかそんなにこう不自然なことではないんだろうなっていうふうに今受け入れられてるかなと思います。
そうですね、全然なんか自分の身にも起こり得たなっていうのが割と率直な感想だなと思って、例えば大学に入ったタイミングとかで、こうなんか規制の概念が一旦崩されて、なんか例えば大学への失望だったり、まあ、日本社会の失望みたいなものが、まあ、多かれ少なかれあったと思っていて、まあ、僕らは地方から出てきてそういうものをいろんなものを目にした中でそういうなんか失望みたいなことはあったとして、まあ、その中でよりなんか高い次元に行こうぜっていうものをこう競技として持ってる人たちがいて、その人たちが実際に素晴らしい人たちだったら全然そっちに行くことありえたなって思いますね。
まあ当時はまあ正直結構なんていうかそこまで深く考えていなかったというか、僕が大学に行った時にはそんなに深く考えてなかったし、ある程度なんていうか別にそこを突き詰めずに折り合いをつけるというか、なんかこう非常にこう真摯な悩みとして捉えてなかったので、でもなんかそういう人がいた、もしいたとしたら、まあ、全然入るだろうなとは思ったね。
そういう人がいても全然おかしくないと思うし、
うん、
2個あるかなと思ってて、まあその俺らが大学に入ったタイミングとかは結構、言ってもそんなになんかなんだろうな、まあ豊かだったじゃない、比較的に。多分その当時、多分20年前27年前とかかな、よりは俺らの大学入ったタイミングとかの方が豊かだったし、まあなんかそんなになんだろうな、日本として腐敗していた感じが多分そこまで薄れてきているはいるっていう話と、なんか自分たちの捉え方として、そんなに日本、例えば現世への恨みをそんなにシビアに考える性格じゃなかったっていうのと、まあ、2つあるんじゃないかなと思う。
なんか最初のその豊かだったっていうのはどうなんだろうね、結局そのなんかラウル崩壊って1990年ぐらいじゃないですか、で1989年オウム真理教ができたのが、でなんか結構それまでって逆にこう日本はこうイケイケどんどんだったんじゃないかなっていう、
あ、確かに
印象を持ってるんだけれど、そう考えるとなんかすごい貧しかったからとか、あんまりこう物質的に恵まれてなくてそういう余裕がなかったんだっていうのはどうなんだろう、本当かなとちょっと思うけど、
それ、まあ、それもなんか含んで言ってたけど確かにそれは違うなと思いつつ、なんかその警察が腐敗してるとか社会としてすごい腐敗してるとか、なんか分かんない、会社に入ってすごいその暴力的な上司がすごいたくさんいるとか、そういう意味で社会がまだなんかその当時よりは、まあ今よりは未発達というか未整備だったみたいなところが節々になんかそのインタビューの中では出てきたなと思ってて、
まあ、そういう要素は警察は乱暴だよね、なかなか映画でも。
そうですね、
まあ今でもそうなのかもしれないけどね、公安とかその我々が直行していない中で一旦こう悪と決めつけたものに対しては徹底的に暴力を使うんだろうなと思うけど、あとなんかノストラダムスの大予言みたいなのは結構出てきてたよね、ホロド節々に1999年で世界が終わるんだっていう、こういう、ああ、ね、なんかそういう雰囲気を全体で共有してたんじゃないですかねっていうのが、元信者の方側の言い分で、村上春樹はそれに対して、あ、そうだったですかねみたいな感じで言ってるから、あれなんだ。でも、そういう終末論的な世界観みたいなものを一定こう受け入れてた人たちが言ってたのかな。
そうですね、日本社会全体としてどうだったんだろうっていうのはちょっと気になるところが、 多分村上春樹もその当時日本にいなかったって言ってたはずだし。
そうかそうか。どうなんだろうね、なんか若干本題とそれるけどさ、
うん、
当時の雰囲気としてどうだったっていうのってさ、結構すごいこれ言ったらあれだけど、人にすごいその人の置かれてる状況によるなと思って、ね、今は自分はすごいこうめっちゃ停滞してるし、今後まあどんどん下り坂なんだろうなっていうことを感じているけれど、日本自体はね、
うん、
なんかそれも結構なんかその置かれている立場によって社会に対するこう期待感とかって結構違いそうだなとも思っている
。確かに。
なんか一概にさ、確かにまあ日本全体が世界全体が結構ノストラダムスの大予言を信じていて、うん、もうダメだみたいな感じになったとは思えない。
そうだね。
まあでもなんかその、まあ、共通した地盤を探るのであればあれだよね、家庭環境、いや家庭環境に恵まれていなかったって言おうとしたけど、
そうでもないかもしれないな、確かに。
荒木さんとかはすごい、まあ折り合いはつけられなかったかもしれない、まあ、折り合いはつけられてないんだよね、すごく愛情を受けてはいるんだけれど、その愛情の受け方、与えられ方自体に対して疑問を持っているみたいな。
そうですね、なんか 愛がなく育てられたとかではなくて、
うん、
それも含めた全部になんとなく違和感があって、うん、まあ、違和感だったり、まあ、嫌悪感だったりがあって、うん、でそれを打開する競技が、まあ、オウムだったってことだよね。
まあ、結局その入り口としてはさ、さっきも言ったように、うん、まあ、その解脱を求めて確かなこう修行が用意されて、
うん、
でまあ、カリスマチックな、教祖がいて、まあ、それだけでも結構十分入門のなんかこう要素にもなりそうだなと思ってます。しかも当時はそこまでその殺人だったりとか暴力的なところを掲げてなかったわけだし、
うん、
だよね。だからまあ、入る意味合い、入るっていうところに関しては全然なんかありえそうだなと思って、
うん、でそれが少しずつ、まあ、入った後も別にね、もう暴力的だったわけでもないしね、うん、
まあ、結構いろんな方向におかしくなってたよね。拒否しているはずのこう学歴主義とか、
うんうん、
要望によってなんかその下脱が与えられるとか、ホーリーネームが与えられるとか、
うんうん、
そういった教団内での階級に、現世での階級をこう持ち込まれてしまったりとか、
うんうん、
まあ、あとこう修行であるはずのものがすごいこう罰則的な意味合いで使われ始めていったりとか、
うんうんうん、
ではまあ教団に属していないこうしょうもないやつらはこう殺して救済、苦しみを取ってやった方がやつらのためになるんだみたいなことになったりとか、うんうん、そこに対して結構そのなんかそういうことが自分が所属していてかつ信奉している団体の中で徐々にこう起こり始めてきたときに結構拒否できないこういろんなこう仕組みみたいなのが働いているのかなっていうふうに思った。
うんうんうん、そうですね、仕組みなんかやっぱベースの考えみたいなことが強かったのかなっては思う、
うん、
その自己っていうものは全て煩悩なのであって、その自己っていうのはもう全て捨てなければいけない煩悩だから、うん、でその何かに対して疑いを持ってしまうこととかも含めて全て捨てて、その競争や、うん、まあ、グル、その集まりに対して帰依するっていうことが市場の命題となってしまった以上、多少そのずさんなシステムだったり、
うん、
階級のおかしさだったりがあったとしても全てがそれで説明されてしまうみたいな、
うん、
ところがやっぱあったから、なんかその思ってたのとちょっと違うなと思ったのは、やっぱその軍隊的にこうシステマチックに作られていたかっていうと全然そんなことなくて、うん、一人一人は別に結構自由だったし、なんか働かなかったら働かなくていいし、なんかミスったらミスったで、ミスったことによってカルマ、悪いカルマが落ちてよかったねって言われるみたいな、うん、だ結構システムとしてすごい発達してたというよりはベースの考え方がすごい強かったんだろうなって、
うん、いや確かにこの本読んでて、あれだよね、まさにその疑うこととかに対しては、
うん、
結局自分の汚れなんだ、カルマなんだ、うん、いいことがあるとこれはグルーのおかげだ、
うん、
っていうベースの考え方があることで全てが内部で完結するようになっていると、
うん、
っていうのはすごい、あ確かにそうだなと思った。
このもちろんなんか 入るタイミングぐらいの仕組みは結構やっぱりしっかりしてるんだろうなと思うんだけど、その中身がすごいシステムチックというとそうではなくて思想だけで結構、うん、成り立っている思想が強すぎる、うん、けど入ってくる時のなんだかんだ言って信じるまでは結構すごいなって思って、実際にその体調悪いものが体調良くなるとか、
はいはいはいはい、
空中浮遊的な体験を実際にするとか、
うん、
そういうものが本当に起きているってその人たちの真実としてはあるから、
うんうん、
それがどれぐらい事実なのかわからないけど、そこまで行かせてるのはすごいなって思う。実際にそれがその神秘体験みたいなものが起きたとしたなら信じちゃうよね。
あと結構当初はさ、あんまり読んでないんだけど、結構ブルータスの雑誌とかでも割と擁護されてたっていうか、うん、されてたらしくて、1902年、新興宗教ブームは悪なのかっていう題材で特集が組まれてるんだけど、うんうん、まあ、そこで中澤真一さんっていう有名な人類学者の人と浅原翔子がツーショット撮ってる写真があったりとか、
うん、
中身読めてないからちょっと分かんないけれど、まあそういうこう、うん、まあ、用語というか逆に宣伝するような気分な、ゴールデンタイムとかにも結構出てたらしくて、
うん、なるほどね、
割と入りやすい機運みたいなものはできてるんじゃないかなとは、
うん、
し、まあ結局ね、体にこう直接なんだろう、まあ効果は出るんじゃないですか体調が良くなるとか、
まあそうなのかな、
うん、
まあやろうと思えばできる範囲、そのサイエンスの中の範囲なのかも全然知れないけど、
う
んうん、そこでポンと信じちゃうまでのプロセスはすごいですよね。
うん。
あとは新興宗教がなぜじゃあブームになったのかみたいな時代的背景みたいなのは、うん、あんまり正直分かってないんだけど、その約束された場所での最後の方で、その明確な敵がいなくなったみたいな話が。
はいはい
はい、あって、まあ、冷戦が終わって明らかな敵がいなくなって、
うん、
でそこに物語としてなんか空洞になってしまったところに朝原翔子が現れて、その信じるストーリーみたいなものが ポンと出てきてしまって、それをみんな信じてしまったみたいな感じ。
なんかあんまり分かってないんだよな。そう、その例えば今は何なんだろうね、敵って。その この考え方になってると何かしらのその敵対する物語がないことにはこう安定できないんだみたいな話な気がするんだけど、じゃあ終わってから2000年、2010年とかって日本社会何を仮想敵として動いてきたんだろうっていう。
確かにね。どの物語で私たちは生きてるんですかね、そうなった時に。なんかその敵じゃないみたいな話はあると思いつつ、なんかその辛抱しているセオリーみたいなものが、軸みたいなもの、がまあ多分あるんだろうなと思って、そこにそれが正義で、それがポンとなくなった可能性は全然あるなと思ってて、何なんですかね、
何を辛抱してるんだろうね我々は。
なんか一個あるなと思うのはテレビとかあるなと思ってて、そのバラエティ番組とかのに出てくるものにがなんか正義っていうとあれだけど正しいもので、そうじゃなかったら正しくないみたいなのは一個あるのかなってちょっと思ってる。
今のストーリーってこと。
そうだね、少なくとも俺らが育ってきた平成中期、後期。
それはよしけんが実感として感じていること。
うん、思う。
どういう例えば
難しいな。なんだろうな、
バラエティに出てくるものが、
なんかうまく言えないけど、なんだろうな、ワイドショー的な感じかな、どっちかというと。なんかこうストーリー、その自分たちがどうな、何がどうなっていくべきかみたいな話かなと思って、その中で言うと、その芸能人みたいにお金をある程度持ってで豪華な暮らしをするみたいなものがゴールになっていて、なんかそこに対して登っていくけど、まあその庶民、そこまでいけない中でのなんていうか庶民としての振る舞いとかをテレビとか、わかんないけどちびまる子ちゃんとか佐々木さんとかだったり、ワイドショーだったりバラエティだったりに、なんかなんとなく答えがあってそれを目指していくみたいなのが自分たちなのかなと思ってて、みたいなこと。
はいはいはい。結構どうなんだろうね、それはなんか広く割とこうテレビが登場した時ぐらいからそうな気がするんだけど、そうじゃないか。
そうかもしれない。まあそうか、そうだよね。まあそうなると、まあもうちょっとオウムの時代よりもっと前からだから、オウムはそうじゃないよねって話ある。そうか。
まああとあれかもね。もしオウムは、まあ、たまたまカリスマ的でっていうか、たまたまそのメディアへの露出が激しい人がいて、まあでもちょっと待ってね、わかんない、ちょっと待って、ね、まあちょっと若干また外すけど、その新興宗教は今も結構あるわけじゃん、たくさん。でそれ自体はまあいいと思うのよ、別に。なんか今のその既存の仏教とか、仏教ってなんかこう お経を読んでくれるお坊さんとかもさ、ハローワークで覚えたとか言ってんだよ。おいおいおい。ハローワークでなんか2、3ヶ月ぐらい勉強してなったんだよね、みたいなこと言ってて。で、お経を読みに来てもさ、全然、まあなんか全然その話、ありがたい話みたいなのもないし、ようわからん。普通に。まあ、読みに来てくれるだけだ。まあ別におばあちゃんと親しかったから、まあ親しいかどうかは知らんけど、まあいいんだけど。うん、まあでもそこに、まあそんなその頼りない宗教よりもさ、ちゃんとこう自分たちで考えて、日々の生活で実践できる信仰宗教の方が、まあいいと感じる人はいるだろうし、
うん、
まあむしろそっちの方が正しいんじゃないかなとすら思うけど、うん、確かにね。まあなんで、いや、まあ確かにもう一度、その前提に立った上で、新興宗教に対して、一定こう、目を向けられていた背景みたいなの。
うん。
と、いや、結局、その今言ったような、今ある新興宗教が、どこかその、おかしくなっていって、そういう事件をまた引き起こしてしまったら、どういう風に語られるんだろうなと思った。中にうまく言えないな。
うん。
結局なんか何とでも言えるんじゃないかなっていう風にも思えてくる。
なあ、その後から20年後30年後から、
まあ、そうそうそうそう、
今の時代はこういう背景があるからみたいなこと。
そうそうそうそう。
なるほどね。
振り返っていったら、なんかもう円安が進んで日本の国際競争力が落ちていって、若者が将来に希望を持てなくて、その中で力をつけ始めていったんだみたいな、
うん、まあ言えるけどさ、まあ検証できないみたいな話あるけどさ、
うん、
まあなんか真実はまあ振り返ってみるとあるみたいな話はあると思うけどね、
うん
うん、そこまでオウムに関しても調べられてないから、どういう背景だったかっていうのを考察されてるかは知らないから、調べた方がいいなと思ったんだけど、まあ、原点に戻ると、そのエリートたちが参加してしまったのを踏まえて、どうやったら私たちがそうならないかとか。
うん、
自分にも全然あり得る話だなと思って、
うん、
そのまともな、一般的にまともな考え方をする人でさえそうなるっていう前提で、うん、じゃあ自分たちはどうすればいいのかっていう話を考えておきたいなって思うんだけど、
確かに。ちょっと関係ある本でさ、影響力の武器って読んだことありますか？
うん、ない。
影響力の武器っていう、こう、人が人に対して行動にこう変化をこう、もたらすときに、どういう、人が本能的に抗えないような習性を使って、操られているかっていうことを、いろんなこう実験を通じて検証していった本で、いろんなこう法則があるらしい。偏方性の法則とか、
偏方性、
人が何かしらを自分に与えてきた時には、
あ、
自分はそれに対してお返しをしないといけない、はい、
うん、
例えばそのなんか、まあ、新興宗教か何らかの団体が、入会をこう募る時にも、相手にまずこうお花を渡すとか、
うん、
キャラメルを渡すとか、
うん、
それはなんかどんな小さなことでも受け取ったっていうこと自体が負債となって、相手に対して好意を抱いてしまったりとか、よりこう意味のある行動を火を起こしてしまうみたいなこと。
うん。
あ、本当コミットメントの原則、コミットメント自己一貫性の原則みたいなのがあって、
うん、
とは自分がその宣言したことに対して、自分が宣言した行動したことに対して、一貫そのイメージを一貫して保とうとするっていうふうにするんです、で、面白いなと思ったのが、自分のこのアメリカかな、アメリカのロードサインの一軒家の前にでっかい看板みたいなのあるじゃん、たまに。
はいはいはい。
映画とかであるじゃないですか。うん、でっかい看板、ロードサインの看板がある、
うん。
で、それを、ある環境保護団体から、 わかんないけど、まあ、地球を守りましょうみたいなので、バーンと、うん、あなたの家の前に出してくださいって。でそうすると看板で家が隠れるし、ダサいから嫌なわけ。
うん。
で、だいたい断りますと。
うん。
で、その2週間前に、
うん、
あなたのドアにステッカーを貼っといてもらえませんかって言われるのね、訪問者に。地球を守ろうみたいな。
うん。
で、結構小さい頼み事だからさ、受け入れてしまうじゃない。うん、あ、それぐらいだったらいいですよ。そうすると2週間後に来たそのでっかい看板立てかけさせてくださいに対して何倍も承諾率が上がるらしい。
いや
それは自分そのステッカーを貼ることによって自分自身はそういうその社会貢献的なことをやる人間なんだっていうこのイメージを持ってしまったから、そのイメージを保って、そういうことを行動を取ってしまう。うん、ね、そういうこういろんな原則が あって。で、なんか、それまだ途中、読んでる途中なんだけれど、結構コミットメントとか、まあ、社会的な証明、人はこう、周りの自分と似たような人と同じような行動を正しいと思ってしまうとか。一見なんか馬鹿げてるんだけれども、でもなんかその原理に従っていくと、それがその、まあ、正しい行動になっていくっていう。事例すげえ掲げられて、なんか同じことが新興宗教とか、まあ、ブラック企業とかでも結構起こってるなと思って、なんかそういう原理で原則を知ることがその自分の身を守ることにつながるなっていうのは本当にそうだなと思った。自分がこの教義をそう信じてるのは本当に自分の考えた結果なんだっけっていうのを疑えるきっかけになるかなと思う。
そうですね。それは間違いない。
うん。
なんかまだでも落ちそうだな、俺は。
ああ、まあわかる。もっとやるためにどうすればいいかって話ね。いや、俺も別にこれを読んだからって言って落ちないっていうわけではないんだけど。うん、
むずいね。
いや、落ちてもいいと思うんだよ、その入り口は。
うん。
おかしくなっていったときに、どう気づくかっていう話の方が大事な気がする、ね。確かに。いや、今、なんか分かった気がする。その入会するかどうかっていうのってさ、後から見て振り返って、悪の団体になんで入会したんだってこいうことは簡単だけど、例えば、この日本が、自分がその信じてる政党がその当時は全然おかしくなかったのに何らかのきっかけでおかしくなっていったことに対して気づいて、そこに対して何らかのこうアクションをできるかどうかじゃないですか。
まあそうだと思うけど、それもそれで難しいんだろうなって俺は思う。
あ、そうだと思うけど、ちなみに、外力チャンネルっていう、この、知ってますか、うん、?YouTube チャンネルがあって。
はいはいはい。
いろんな、その、まあ、一般的な社会のこうレールというか、
うん、
規範からは外れた人たちにインタビューをしまくってる YouTube チャンネル
があ
って、
うん、
めっちゃ面白くて。で、さっき気づいたのが、上優さん。
はい、上優さん。
あの、本でも出てきた弁が立つ上優さんがこのチャンネルに出ているらしいです。
ちょっと見てみますね。
ちょっと見てみましょう。なんかコメント欄にもすごい頭がいい人なんだなって思いましたとか、
うーん、
ポジティブな意見が書かれてたから、こういう人のこう話を間近に聞いてグラッと来るかどうかみたいなちょっと確かめたいね。
確かめたいです、ね。まあ、あとはあれですよね、その全てに対して答えを説明をつけようとするみたいな傾向がやっぱりみんなにあって、そのインタビューされてるオウム元信者の人たち、
うん、
やっぱりそこをそんなものは存在しないんだみたいなマインドを持っておくみたいなことは大事かもしれないですね。上優さんもすごい説明できちゃう人、
うん、
だからそれに騙されるところはあるけど、世の中はそんなに説明できることばかりではないし、 それそうじゃないと気持ち悪いような性格をなんとかするっていう。むずいけどね。
むずいね。
それも性格だもんね。
あ、すごく難しい。
生まれてからそうなんだもんね。むずいよ。
うん。まあちょっとこれまた後編撮るときは撮りますか。
そうしよう。まあちょっとなんかマジで調べたいね、どんどんね。あの、うん、やるかどうか、放送するかは置いといて、単純に面白いから調べたいね。うん、じゃあ、はい、今回は以上で、ちょっと思考を変えて、オウム真理教について調べて、喋ってみました。気になる方は、ドキュメンタリー映画の A と、アンダーグラウンド2、約束された場所で、を見たり読んだりしてみてください。じゃあ、バイバイ。